皆さんこんにちは。地区協議会の報告をいたします。地区協議会は現在11部門ありまして、本日の報告者は9名、ということです。まず最初に会長部門の報告をいたします。 RI 戦略計画でクラブを活性化というテーマで森ガバナーからの話を報告いたします。 RI は戦略計画で、地区だとかクラブは長期計画と言っているようです。それで RI の戦略計画の優先項目ですけど、一つ目がクラブのサポートの強化、クラブの刷新性と柔軟性を求めるということで、古いクラブは特に柔軟性が必要だということです。それから多様性を推進する、これは職業などです。それから会員増強と維持ということです。2つ目が人道奉仕の重点化と増加、ポリオはあとインドとパキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアのあと4カ国だそうです。3つ目が公共イメージと認知度の向上、ロータリークラブの認知度を上げるということです。来年度の奉仕活動も公の機関と協力しながらやっていきたいと思っております。それから4つ目がクラブ研修委員会の充実ということで、あとで池上先生からもお話があると思いますけど、当このクラブにクラブ研修委員会を作りたいということです。地区の方でもクラブ研修リーダーには大変力を入れております。ロータリーの第一標語ですけど、標語は皆さんよくご存知の強化の奉仕ということで、サービスアボブセルフ、これを訳して強化の奉仕ですけど、この強化というこの日本語は ないそうで、字を見ると大体意味は分かるんですけど、我を超えた、我を超えた奉仕というようなことでやってまして、この、第一表もこれは1911年にミネアポリスロータリークラブのフランク・コリンズが唱えたもので、1950年にロータリーの公式表もとなり、1989年に規定審議会で第一表もと、なっております。2005年の、RI 会長がこの年度の RI のテーマにしています。この RI テーマのでたまたまクイックの時にもらったこの RI テーマ一覧表というのがありまして、これが1954年からずっとあるんですけど、このロータリーの1954年ですね、1954年に RI 会長だったのがハーバット・テイラーという、あの4つのテストの作者なんですけど、この人が先のターゲットテーマが良くて、1つ、これ6つあるんですけど、1つが過去に学んで行動せよ、2つ目が他人と分かち合え、3つ目がロータリーの4つのテストで身を固めよ、4が青少年に対する奉仕、5が国際親善、6が良きロータリアンは良き市民であるということで、これ毎年ずっとテーマがありまして、1982年に東ヶ原さんという日本人で初めての RI 会長が出ております。2人目が1982年、ちょうど30年前ですけど、武坂博司さんという方が RI 会長で、その時のテーマが人類は一つ、世界中に友情の橋を架けようということです。 それから2005年にこの、カール・ウィルヘルム・ステンハマー、この蝶芽の星を、テーマに採用しております。2012年が、田中拓司、次期 RI 会長が講師を通じて平和をということになっています。ただ、まあ、星というのも、まあ、親睦が先で親睦があっての星だと、思っております。で、1年前ですね、1年前にはこの地区68クラブあったんですけど、県で66クラブになっています。それでこの今年の6月で鎌倉北ロータリークラブがなくなるそうで、この地区は65クラブになるということだそうです。でこの会員増強を進めないと、まあ、クラブの存続に関わりますので、これらを、まあ、次年度も進めて取り進めていきたいと思います。そして、会員のためのクラブを目指したいと思っております。会長の方のお言葉は以上です。
続きまして、管理部門の私が参ります。
こんにちは。幹事部門の地区協議会の報告をさせていただきたいと思います。私ロータリーに入って4年ぐらいになるんですが、地区協議会というものに出席したのは今回が初めてです。なんでかと言いますとですね、いつも湘南祭と当たるんでですね、僕必ず湘南祭は土日何かこう会議所関係で、外せないないそういうものにやってるもんですから、今年もやるんですけど、なので代役をいつもお願いしておりましたので、今回はうまいこと湘南祭と当たらなかったのでですね、参加することはできました。まあ感じですから湘南祭と当たっても参加するんだったんですけど、よかったと思います。こんなようなものが大体この僕が初めて行ったんで、いろんなのもらえるんだなっていうの、このプログラムだったり、まあ、なんかロータリー用語集みたいな、これも私自身は非常にいつもこのなんか分厚いやつをこう、またそれでもあんまり見る気がしなかったりなんかするので、これを簡単なのがこうもらえてよかったなっていうようなものをもらえたりとかしていました。最初にみんなで大きなところに集まって全体会議というので、ガバナの話とかそういうものをいろいろお伺いして、いたんですけども、やっぱりですね、来年の地区役員のこう押すときちょっと時間がこうありましたんで、役員の名簿なんかこう出てたのでですね、見ていたんですが、やっぱりガバナー出てらっしゃる、鎌倉クラブの菅原ガバナーは鎌倉区の方なんですが、地区役員表にも鎌倉鎌倉鎌倉っていっぱい書いてあるんですね。やっぱりそのクラブを挙げてガバナーが出るというのは、その全体で地区に行ってなんかやんなきゃいけないんだなっていうのを非常に感じました。漢字一つとってもなんか10人ぐらいいて、そのほとんど鎌倉の人だったりするわけで、これはもう、まあ、この今人数を見たら70人近いクラブであるので、まあ、体力はあるんですでしょうけども、大変なんだなと思っていた次第であります。1時間ちょっと2時間ぐらい経って休憩を入れて、各部門に分かれてですね、それで私は幹事部門というところに行かせていただきました。そこでいろいろ、まあ、教育、とディスカッションとやってきたわけなんですが、最初に、地区のこういうカレンダーを参照してですね、幹事の役割というものがあります。これうちのというか場合は非常に事務局は優秀でございますので、私が特別この送金についていろいろ書かしなくても大丈夫なのかなとこう思ってちょっと安心しております。場所にというかクラブによってやっぱり、 その事務局の方とのあれですね、交代したばかりのところがあったりとか、いろいろこううまくいってないみたいな、そういうなところもあったようですけども、当クラブはそういうことの心配が全くないので、私としては安心した次第であります。まずロータリー幹事の仕事とは何かっていうようなことをリーダーの方から説明をしていただいて、ロータリー幹事についとは何かっていうようなものは事前にいただいてたんですけど、それの1年間のカレンダーみたいなものがついていて、大体これを目安にやっていけばいいんじゃないかっていうようなことを伺いました。それとそうですね、歴史についても、私も知らないことがたくさんありましたのでですね、例えば今回の RI の会長の田中さんは日本人では3人目だとか、もう2人は東ヶ崎さんという方と向笠さんという方が2人目が30年前だというのを、これはなんか最低限の知識として覚えとけ的なことを言われましたのでですね、書いて覚えて、おきました。あと、次年度の RI 2780地区の運営方針などの説明も受けまして、RI 戦略計画が最終年度の3年目になるということで、その中の、クラブのサポートと強化っていうのと、人道的方針の重点化と増加っていうのと、公共イメージと認知度の向上という3つを優先項目にしているということなんですが、この中の人道的方針の重点化と増加というところで、ポリオの話が出てきてですね、ポリオはあと世界で4つの国にまだあるということを聞きました。一つ、そのうちの一つのインドは1年ぐらいもう出てないらしいので、ほぼなくなったっていうことなんですけど、あとパキスタンとアフガニスタンとナイジェリア、アフリカの方向ですね、あの辺にまだポリオがあるところがあと3カ国あるということで、地球上から撲滅するまであと少しだというようなことだったように思います。その他にも地区の活動方針をいろいろ細かく分解、教えていただきまして、10項目ぐらいあるんですが、それをこれがこうなんだというようなフォローを、教えていただきまして、後半は協議討論会に、移りました。各クラブの活動の現状の報告、ということですね。それとやっぱり幹事部門なんですけど、その研修リーダーというものについて、研修リーダーというのはどうあるべきかというような、そういったお話もやっぱり話の中で自然と、研修リーダーって何でしょうねっていうようなことも出てきてですね、クラブのクラブの活性化がこう入ってすぐ辞めてしまうとか、そういったことを防ぐ、効果はがあるというふうなことで、そのためには何か必要なことがあれば、その研修リーダーを中心にそれを行事事業にしていって、やっていけばいいんじゃないかっていうようなことで地区は進めているんだよっていうようなお話を、伺った次第であります。幹事とは何か的なことはいろいろされましたけども、私が思うには会長を支えて、クラブ内をうまくこう円滑にまとめていくのを感じかなとこう思っておりますのでですね、7月以降1年間頑張らせていただきたいと思います。以上報告でございます。ありがとうございました。
続きまして、クラブ講師部門科目にお願いします。
それではクラブ方針問題、出席してまいりました。 ラブ方式部門には私と、会長のみに、の出口さん、この二人で、出てまいりまして、もう代表して私の方から報告させてもらいます。我々の研修ではですね、リーダーが山地さん、ですね、足柄の、パストガバナーです。で、サブリーダーが、成田さん、それと湘南ロータリーの脇さん、それと、相模原南の、大谷さん、合計4名の方からのいろいろ研修を受けながら行ってまいります。で、クラブ奉仕というのはいろいろ習いましたけども、まとめて言いますと、いわゆる ESS ということでやっていこうと。やって ESS というのは何かと申しますと、 E はエンジョイの E ですね。 S はスタディの S、それともう一つの S はサービスと、このエンジョイ、スタディ、サービスと、この3つで、クラブ活動をやっていこうということで、具体的にはその中身はもう今聞かれた言葉でもう大体わかると思いますけども、エンジョイとはですね、職業の異なる会員が信頼感を持って心から楽しみ、親睦を深め、友情を温め、喜びを通じて成長していくというのがエンジョイ、楽しむんです。で、スタディ、学ぶという、これは職業の異なる会員が、要は失礼、異なるというか異なるですね、職業の異なる会員が信頼感を持って心から楽しみ、失礼しました、今のはエンジョイですね。スタディの学ぶとは、ロータリーから人生哲学、職業倫理を学び、多くの会員の人生観から学び、自己研鑽に励んで人間性を高めていくということ。本当、サービスも、奉仕するということでは、思いやりの心で人のお役に立つ行動をという、ロータリーの奉仕をごく自然に自分の生活の中に生かすことで、世のため、人のために尽くすということで、まあ、ロータリーとはこういうことで、ESS という形で、いろいろ活動を進めていってほしいということでしたので、いろいろ、他いろいろ研修を受けましたけども、この ESS というね、これだけをちょっと今日は私、勉強しましたことを、改めてここで報告いたします。それとこれは我々のとこじゃない、全体のことですが、情報としてクラブ協会で、聞きました中で、この2780地区現在66クラブあるんですかね。で、来年度やる新しい年度からは残念ながら一つクラブが減ると65になると、そういうクラブ協会の中で情報をお聞きしました。これは成田さん、あれかね、鎌倉北だったですかね、鎌倉北が、6月いっぱいで消滅と解散ということを言ってましたので報告しておきます。以上でございます。
皆さんこんにちは。 会員増強は、私は田中さんの代わりに出席させていただきました。会員増強委員会はその名の通り、会員を増やしてほしいと、来年度は一応地区としては目標は5名だそうです。正確に言えば5名じゃなくて5名以上だということだと思います。それで何のために会員を増やすかというと、やっぱり、クラブの活性化のためには会員数が多い方がクラブの活性化につながるということで、皆さん会員増強に努めてほしいということでございました。会員増強委員会は以上でございます。ありがとうございました。
皆さんこんにちは。
私職業法人の方 で勉強をしてまいりました。ですね、リーダーが中西さんで、最初に基調スピーチということで中西さんがですね、部門別に移る前の全体会議の時に、まず中西さんの考え方として職業法人について個人法師か団体法師かという議論がロータリーの中でもあったけども、自分は個人法師が主体だと思っていると。ただその全体会議の中で、会員増強と寄付の話ばっかりであって、リーダー個人的にはがっかりしているというところからまず入ってまいりました。それとサブリーダーの方で言ってたのが、特にまあ次年度職業法師として何をやるかっていうことを私自身も聞きに行ったんですけども、それぞれが職業人が、製造年月日偽造だとかね、そういうことがないように、きちっと、倫理道徳を理解して仕事をしてくれればそれが職業奉仕だというようなことを言っておりました。で、特に興味深かったのは1点だけなんですけど、じゃあそういうふうに、会社が長く続くにはということで、1000年以上続いてる会社が日本に何社あるかっていうことが言ってたんですけど、大森さん何社ぐらいだと思いますか。現実問題、日本に1000年以上続いてる会社があるそうです。で、これね、19社あるそうなんですね。で、それ根拠っていうのは、根拠っていうか、それをそのデータ自体が、三菱 UFJ の会員誌に、出てたっていう部分で、19社1000年以上続いてると。じゃあ500年以上続いてる会社が何社あるか、これ27社だそうです。で、じゃあ世界に目を向けて200年以上続けてる会社が世界にいくつあるか、5000社あるそうです。そのうち3113社が日本だそうです。ということは、日本は長寿の会社が非常に多いと。ということは、社員とお客さんをきちっと守ってる会社が日本に多いんだよと。ということは、そのことをしっかり頭に入れて、職業人として会社経営していれば職業奉仕にもなるし会社も存続するということをきちっと頭に入れて仕事をしてください。で、来年何をするかっていう部分の参考については、今職業奉仕の地区の方で、地区で各クラブでやってるリストを作成しているそうです。それを参考にして来年につなげてくださいということをおっしゃっていました。以上になります。
研修部門に出席してまいりました池上でございます。まず実況報告の前に、先週岩佐さんが久しぶりに例会に出席いたしましてね、もう多くの皆さんから握手を求められて、帰りの自動車の中で興奮状態になってしまって、嬉しくて嬉しくてものすごく嬉しかったっていう話を後でまた清美さん、お嬢さんからお電話頂戴してね、ああ彼は本当にロータリーが好きなんだなと思いました。で、今日もお連れするつもりで朝9時に、ね、お電話したら、今日は雨だからお休みするよっていうことだったんです。で、お元気ではあるんだけれども、足元が悪いので今日はお休みするから皆さんによろしくということでした。 一言ちょっとお伝えさせていただきます。で、あの2012年度今年度 あの地区協には前年度に引き続いてあの研修部門に出席をいたしました。で、研修部門というのはあの後藤年度に初めてあの企画されて、森年度今年度からあの委員会が組織されたものなんです。で、これは3年間継続して、クラブの活性化のために働いてほしいという、ことでした。で、3年間3年委員大変だなと思いながら、出席いたしましたら5分の3のクラブは全部入れ替わっておりました。あとの5分の2だけが去年と同じ顔ぶれでございまして、去年と同じ質問をする人が非常に多かったということは、これは地区がその指導を怠っていたのか十分伝わっていなかったのか、単なる症例に過ぎないのか、この辺とかはよく分かりませんでした。そして、今日はこのリーダーには湘南クラブの神崎さんがリーダーだったので、今日はレベルの高いお話を伺えるのではなかろうかと思って期待しておったんですが、彼は総合司会に回ってしまって、ご自分では何 の意見の 発言もなかった。上手にリードされて時間通りに終わられたということでしてね、リーダーになられて去年と同じだったのは、あの伊勢原平成の石上さんでした。石上さんは私かつてあの同じ地区の委員会であの一緒に仕事しましたので、よく知っている方で、彼は一生懸命この研修制度についてのお話をしてくださったんですが、大半の人はやっぱりよく理解していないという状況に陥りましたですね。とにかくこのクラブ研修リーダー制度というものの制定は、あの RI の理事会があの決議して全世界に通知したらしいんです。ですからクラブ単位の委員会組織の、情報委員会などとは違いましてね、必ずそれに沿って各クラブが行動してほしいという非常に強い願望が RI にあるようです。ですから、それに沿ってどのようにしていけばいいのかということを一生懸命私も事前に勉強もしていったし、研究をお話をしてもらったんですけれども、ものすごい皆さんこの RI の要するに願望をその通りやったらロータリー学校ですよ、勉強会になってしまう。それで、私神崎さんから発言求められたので、たまたま先週皆様に僭越ながらお配りした楽しく学んで40年という文章の題名を思い出したので、ロータリーというのは本当に心から楽しみながら学ぶのがロータリーなんだって言ったら、スパッと嫌いちゃいました。それはもう古いロータリアンの考え方で、その件に関しては、その討論会の一番最後に池上さん時間取りますから、その時に話し合いましょうって言って、最後に話し合いをする時間は4分しかなかったので、ほとんど私の発言は取り上げられませんでした。で、楽しく学ぶということを、私は学んできたから41年間、欠席もしないでこれに出席することができたんですよ。それなのに、教科書を、ペイとあれしてね、あの年度4回は必ず勉強する。しかもいいですか、ここからがちょっと皆さんよく聞いていただきたいんですが、目的は新会員、長くいても勉強しないロータリアンを対象にして研修をするっていうことで、お話になってるかもしれへんですけどね。いや、入会して ロータリアンのロータリーバッジをつけていてもロータリーの勉強をしない人も対象にして、ね、そして研修リーダーは指導してくださいということなんです。それからもう一つ大きいことは、この研修リーダーが何をするかという大きな目的の中には会員増強にありますと。だから会員は大いに皆さん増やしてくださいということですがね、私神崎さんに言ったんですよ。あなたがガバナーをして、正木さんがガバナーをした年度2年間は続けて、私は拡大増強委員長をしたよと。その時の人数は3473名だったと私の頭の中にきっちり入ってる。それが今2400でしょ。1000人以上減ったっていうことをちゃんと検証してるのかと。地区はなぜ減ったのかということを検証してから会員増強を進めてくださいという話を最後にして、高切って終わってまいりました。以上でございます。
あ、どうもこんにちは。私も初めて今回、出席をさせていただきまして、新会員部門ということで、参加をさせていただきました。まずリーダーの方からロータリーの歴史というのを教えていただいたんですが、その中で一つ、印象に残っているのは初代のポール・ハリスさんが、ロータリーができてから何年かした後に15年間実はロータリーを抜けてたんだと。その後また復帰をされたようなんですけども、その15年間抜けてた間に自分の仕事がすごく大きくなり、事業も大成功したんだと。そんな話を最初にされて、ロータリー入ってていいのかななんていうそんなような深い話をまずいただきました。で、その後ですね、いろんな意見があったんですけれども、新人に対するその研修が少ないではないかなんて、そういう意見もありましたけども、私は我々新卒、いわゆるその高校出て新卒だとか大学出て新しく社会に入って人間ではないので、研修っていうよりもやっぱり自分から学ばなきゃいけないんじゃないのかなっていうふうに印象を受けました。ありがとうございます。そんな話があったりですね、ただお隣の寒川地区の、寒川ロータリーの会員さんも、新人で参加をされて、その方は私と同じ福祉の仕事をしている方なんですけれども、その方はせっかく一人女性ですけども入ったんだから、ロータリー少なくとも3年は、頑張って、物もいい、物も聞き勉強したいって、そんなようなお話をされてました。ほとんどリーダーの方のお話で終始してしまったので、こちら聞き役ばかりだったんですけれども、そんなような、会議でした。初めてなので、楽しく一日過ごさせていただきました。ありがとうございます。
続きまして、ロータリー財団の
部門。はいはい。時間終わってます。はいはいはい。はい、はい、財団の部門で行ってまいりました。2時間、しっかり勉強してまいりました。はい。ですね、来年、再来年、来年ですか、2013年から14年、相沢さんの、年度から夢計画。これはですね、ロータリーが単年度から副年数に変わるということで、大体そんなような流れで副年数計画、3年ぐらいがメドなんですかね、そんなように備えて、特にこれがいつですか、2017年、これがちょうど財団の100周年であるというところで、そこに向かってもう少し効率よく、やっていこうということの中の流れのプロジェクトであろうというふうに思います。これからちょうど来年の 7月からですから、まあ、それに向けてまたいろんな研修もあるだろうと思いますので、その都度ご報告してまいります。ただ金額がですね、180ドルを200ドルにしてほしいと、再来年なんですが、今年度からそうしてもらいたいということで強く言っておりました。まあ、ちょっと私も分かりませんけども、上からの指示には従って、まあ、どっかの国の政治家と同じようにね、とりあえず値上げから始めてみると、いろいろ自分の中で効率を考えながらね、こうしたからこれだけ値上げしてくれよっていう感覚で言ってくるのかなと思ってたら、とりあえず値上げをしてくれと、そこからやっていこうということで、まあ、非常に分かりやすい話としてはいいんじゃないのかなというふうに思っておりました。まあ、理事会を通じながら、このクラブのですね、いろんな方針を決めていただきながら、まあ、値上げということに決まれば皆さんにしっかりお願いしようというふうに思っております。はい、以上です。